書をお読みいたします。今日はヨハネの福音書17章第1節から第5節です。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。197ページになります。イエスはこれらのことを話してから目に手を向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げ、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御側で私に栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。それでは、キリストの栄光と題しまして、中尾牧師より説教いただきます。
イースターから日曜日を省きますけれども、イースターから日曜日を省いて40日を遡る日、それは必ず水曜日になるんですけれども、それを灰の水曜日、アッシュウェンズデーと申します。で、その日から受難節レントが始まるわけですね。今年は先週の水曜日が灰の水曜日でしたから、今日は受難節の最初の日曜日。そういうわけで、今日の礼拝プログラムには受難節第一主日となっております。で、今年の受難節レントの期間は、礼拝ではヨハネの福音書の17章を学びたいと思っております。今朝はその第1回目で、1節から5節を取り上げます。ここからキリストの祈りについて、またキリストの救いの御業について、そしてキリストの栄光について学んでみたいと思います。で、ヨハネ、17章、ヨハネの福音書の17章全体を読んでいきますと、これ全体がイエス・キリストの祈りなんですけれども、主がここで3つのことを祈っておられるということがわかります。1節から5節、ここでは主はご自身について祈っています。その次の区分は6節から19節までになりますが、そこで主はご自分の弟子たち、直接の弟子たちのために祈っておられます。最後の部分が20節から26節ですが、将来のすべてのクリスチャンのために祈っていらっしゃる。イエス様はご自分のためにも祈られましたけれども、イエス様のお祈りの大部分は弟子たちのため、そしてその弟子たちを通してキリストを信じる者たち、すなわち現代のクリスチャンたち、私たちのための取りなしの祈りであったのです。で、私はこの箇所をキリストが何をどのように祈っておられるか、それを学ぼうとして読み始めたんですけれども、ここを読みながら一つの事実に心が止まりました。それは、キリストがキリストを信じる者たちのため、また将来キリストを信じるようになる人々のために祈っておられるというその事実ですね。よく考えてみれば、私たちがキリストに祈るというのは当たり前のこと。なのに聖書は、キリストが私たちのために祈っていてくださると言っているんです。 私たちがキリストに祈る、あるいはキリストを通して父なる神に祈るというのでなく、キリストが、私たちがキリストを通して父なる神様に祈る前に、キリストが私たちのために祈っていてくださるというのです。ルカの福音書の22章31節というところに、主はシモン・ペテロに言われました。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなたを剣のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。これはペテロが大きな試練に遭いまして、キリストを否定する、そういうことを予告されたものですね。でも、それに続けて、キリストはこう言われました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。普通だったら、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられたという言葉の後には、だから目を覚まして祈ってなさいよといった言葉が来るものですけれども、主はここではそうは言わないで、私はあなたのために祈ったと言ってくださったのです。主はペテロの弱さをご存知でありました。ペテロの精一杯の頑張りによっても、このサタンの厳しい攻撃には打ち勝てないということ、また彼がそれに負けてしまって犯した罪や過ちから立ち返ることもできないということを、主はご存知でありました。それで、ペテロの方から主に助けを求めて祈る前に、主がペテロのためにここで祈ってくださったのです。今もキリストは私たちの祈りを聞いてくださいます。私たちの祈りを聞いてくださるだけでなく、私たちのために祈っていてくださるのです。ローマの8章26節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。こうあります。そこでは、聖霊様が私のために祈ってくださるとあるんですけれども、イエス・キリストもまた私たちのために、私たちに代わって聖霊様と同じように祈ってくださるのです。そのことは、ヘブル人への手紙の中に書いてありますね。キリストは私たちの大祭司となって私たちのために取りなし祈ってくださる。例えばヘブルの2章の17、18にこうあります。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。私たちと同じようになってすべての試みを通られた主は私たちのために祈ってくださる。また祈ることがおできになるのです。ヘブルの4章の14から16にはこうあります。少し長いですけれどもお読みしましょう。私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子、イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。キリストご自身が私たちのために祈っていてくださる。そのことは本当に私たちにとって大きな慰めです。励ましです。その事実を思い、天にいらっしゃるイエス様を見上げて、私たちもどんな時も 諦めず祈り続けるものになりたいと、そう思います。第二に、今日の箇所からキリストの救いの御業について学んでみたいと思います。このヨハネの福音書の17章のこの祈りの中で、主は父よ時が来ましたとこう祈ってらっしゃいますね。父よ時が来ました。その時とは何でしょうか。それはキリストが十字架で死なれる時です。そして復活される時です。また父なる神のもとからキリストは降りてこられたんですけれども、もう一度父なる神の身元に帰られる、その時のことを指しています。イエス様が伝道を始めました頃は、私の時はまだ来ていないとおっしゃいました。カナの町の結婚式で母マリアからブドウ酒がなくなりました言われました時、あるいは兄弟たちに、お前ね、ガリラヤなんか田舎に引っ込んでないで、ユダヤに行ってここでやってるのと同じ奇跡をやったらどうだ。そしたらもっと大勢の人が来てお前を信じるだろう。兄弟たちにそう言われたんですが、兄弟たちはその時はイエス様を信じてはいませんでした。だからそんな風なことを言ったんですね。その時も、私の時はまだ来ていません。そうおっしゃったのです。しかしイエス様はエルサレムに入城された後、ギリシャ人たちがイエス様にお会いしたいとやってきた時に、人の子が栄光を受けるその時が来ましたと言われました。またイエス様はあの最後の晩餐の時でありますけれども、この世を去って父のもとに行くべき自分の時がことを知られたと聖書は言っています。ですから最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちへの愛を残ることなく示されたのです。そして十字架がほんの目の前に迫ったこの時、祈りの中で主は父よ時が来ましたと言われました。人間は生まれる時も死ぬ時もその時というものを自分で決めることはできませんね。また苦難の時や幸いな時を自分で選ぶことができません。詩編の中に、私の時は御手の中にあります、そうありますように、私たちの時というものは神様の手の中にあるのです。しかしキリストは神の御子でありますから、ご自分でご自分の時を定めることができたはずであります。それを早めることも遅らせることもおできになったでしょう。しかしここでイエス様はそうはなさらないで、神様が定められたその時のままにその時をお迎えになりました。父よ、時が来ました。この祈りの中にはキリストの父なる神への従順なお姿が表されているように思います。キリストはご自分の権利を捨てて、ご自分で時を動かすことのできる、それをコントロールすることのできる権利を捨てて、父なる神様に従われました。それは私たちの救いを成就するためでありました。人類は罪を犯して神様から離れていきましたが、その人類を救うために神様は救いの計画をお立てになりました。それを長い歴史の中で次々と進展させられた、推し進めてこられたのです。そしてついにその救いの計画のクライマックスがやってきたのです。キリストが全人類のためにご自身を捧げる、その犠牲によって罪を許し、その復活によって信じる者に永遠の命を与える、その時がやってきたのです。キリストは父なる神様に完全に服従されることによって、私たちのための救いの計画を寸分たがわず成就してくださった。私たちのために救いを勝ち取ってくださったのです。主がこの祈りを捧げられたのは、最後の晩餐を終えてゲッセマネの園に向かって行かれる時ですね。十字架にはまだあと数時間あります。復活までにはなお3日あります。そして 主が父なる神様の身元に帰り、あの天の父なる神様の右の座に、あの天の王座に着座されるまでは40数日があります。けれども主はここですでに、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました、もう全部終わりました、やりましたと言ってらっしゃるんですね。十字架の出来事も復活も時間的にはまだ起こってはいませんが、イエス様のお心の中にあっては主にとってはもうそれは起こったも同然だったのです。主は十字架に向かわれる前に、あの十字架の上での苦しみや、そして死の力にももうすでに勝利しておられたのです。ヨハネの福音書はゲッセマネの園で祈られたイエス様の祈りを記録していません。その代わりにこの17章の祈りを書き記しているのですが、それはユダヤの指導者たちにイエス様が捕らえられた時も、また裁判に引き出された時も、決して恐れたり怯えたりすることがなく、たとえ人々からなぶり者にされても神の子としての威厳を保ち、すべてを耐え、父なる神様の御心に黙々と従われた、その主の姿、もうすでに十字架の苦しみや死の力にすでに勝利された勝利の主の姿を描くためでありました。イエス様はそういった意味で、私はあなたの御業を成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたと、十字架を前にしてすでにそう勝利の宣言をしていらっしゃるのであります。主は十字架の上で完了した、すべてが終わったと、そう言われて息を引き取られましたね。あの言葉は、私はあなたの技を成し遂げましたとあります。このイエス様の祈りの中にあります、この言葉のこだまのようなものだろうと思います。主が十字架の上で完了した、すべてが終わったと言われたのは、主が神様の御心をすべて成し終えましたという勝利の叫びでした。父なる神様の救いのご計画のそのすべてを成し遂げましたという満ち足りた喜びの叫びであったのです。そしてそのイエス様の叫びの声、すべてが終わった、すべてが完了した、成就した、完成したという声は今も消えることはありません。私たちの救いのために必要なことはもうすべて成し遂げられています。主がすべてを成し遂げてくださったのです。私たちがしなければならないことは、それを信仰によって受け取るだけですね。自分で自分を救おうとして難行苦行をする必要はないのです。成し遂げられたキリストの救いの上にしっかりと立てばいいのです。私たちがやがて天国に入るときに、ひょっとしたら私たちを責めるものがあるかもしれません。この人はのこのこと天国にやってきたけれども、一体この人は救われるためにどんないいことをしたのか、と責めるものがあったとしても、キリストはこうおっしゃってくれます。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。私はこの人のためにすべてを成し遂げました。だからこの人は天国に、天の栄光に私と共に入ることができるのです。イエス様は、キリストはそう言ってくださるでしょう。私たちもキリストが成し遂げてくださった救い、それを本当に心から感謝して受け止めて、その上にしっかりと立ちたいと、そう思います。第三に、キリストの栄光について学んでみましょう。キリストはここで、私の栄光を表してくださいと祈りました。キリストは、神への従順によって神の栄光を地上で表した。今度は、父なる神がキリストの栄光を表す。その順番がやってきたのです。それで、 今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に行って持っていました、あの栄光で輝かせてくださいと、こう、ご説で祈られたわけです。キリストは元から父なる神と等しい栄光を持っていました。しかしキリストは私たちの救い主となるために、その栄光の一切を天に置き、そして地上に降りてこられたのです。フィリピ人への手紙の2章の6節から7節に、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです、とあります。そしてフィリピの手紙は続いてこう言っています。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。キリストが最も低くなられたのが、あの十字架でした。神の御子である方が、その栄光を捨てて罪人になってくださった。恥と罰の中に苦しまれたのです。キリストのこのへりくだりというものは、人間がどんなにへりくだったとしても決して真似ることができないものです。最も正しいお方が罪人になった。最も清いお方が汚れたものとなった。命の主が死なれたのです。それは簡単には理解できないものでしょう。しかし、事実主は最も低いところまで下ってくださった。それゆえに神はキリストを最も高いところまで引き上げてくださいました。フィリピの2章の9節から11節にはこう言っています。それゆえ神はキリストを高く上げてすべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。キリストがこの祈りの中で、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。そう祈られましたのは、このフィリピの手紙で言われているこの栄光のことでありました。しかしキリストが私の栄光を表してくださいと祈られたのは、ご自分のためではありませんでした。それもまた私たちの救いのためでした。キリストがその栄光を天に置いて、この地上に下ってこられたのが私たち人類の救いのためであったように、キリストがその栄光をもう一度取り戻される、その栄光に戻られる、その栄光を表されるのも私たちの救いのためであります。キリストは罪人の身代わりとなるためにその栄光を捨てになりましたが、キリストを受け入れる者、信じる者に永遠の命を与える。そして従う者を守り導く。そのことのためにキリストは復活してくださった。そしてまた父なる神と共に天の王座についていらっしゃる必要があったのであります。主は2節のところで、それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。こう言ってらっしゃいますが、イエス様の栄光、それは私たちに永遠の命を与えるためのものでありました。もしキリストが天の栄光を捨てて、この地上に来てくださらなかったら、十字架でその命を捧げられなかったら、と皆さんは考えてみたことがありますか？もしそうだったら私たちの救いはなかったのです。同じように、キリストが復活なさらなかったら、昇天されなかったら、その元いた栄光にお帰りにならなかったら、永遠の命は私たちのものにならなかったのです。ある人が永遠の命についてこう言いました。 永遠の命とは私たちのうちに働く神の命である。永遠の命とは私たちのうちに働く神の命である。なるほどなと思わせますね。でもこの神の命は栄光のうちにおられるキリストを仰ぎ、ピリピの手紙にありますようにイエス・キリストは主であると告白する者たち、その者たちのうちに働くのです。栄光の主が、蘇られた復活の主がイエス・キリストを主と告白する者のうちに働かせてくださる命なのです。主が十字架を前にしてこのようにご自分の栄光について祈られたのは、弟子たちにキリストがこれから苦難を受けられる、キリストは苦難のしもべである、しかし同時にやがて栄光のうちに復活され天に変えられるのだ、キリストは苦難のしもべであると同時に栄光の主であるということを印象づけるためだったと思われます。三節でキリストはその永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです、そう祈ってらっしゃいますね。永遠の命を受ける道、それは神とイエス・キリストとを知ること、言い換えれば神をキリストを通して知ることであるというのです。キリストを知ることなしに神を知ることはできない。しかもキリストを知るとはキリストを人となって十字架の上で苦しまれたお方としてだけでなく、神の子として栄光のうちにおられるお方として知るということでもあるのです。ヘンデルのメサイア、もうどなたもご存知の名曲であります。ヘンデルは本当にその臨終の間際までこのメサイアを演奏し続けました。彼はその中でキリストの予言、第一部が予言を歌っていますね。第二部がキリストの受難と復活を歌っていますが、第三部で永遠の命ということを彼は歌っています。キリストの受難だけでなくキリストの栄光が歌われてこそやがてもう一度栄光の姿のうちにおいでになるキリストを描いてこそ初めてメサイア、救い主の全体を描くことができるとヘンデルは考えたのであります。ヘンデルはメサイアの演奏会のプログラムに必ず次の聖書の言葉を書きました。それはテモテ第一の手紙の3章16節です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。私たちも、メサイア、メシア、救い主、イエス・キリストを考えるときに、人としてこの世に来られたお方、私たちの救いのために神のご計画のすべてを成し遂げてくださったお方、そればかりでなく天の王座で私たちのために今祈っていてくださるお方として、神イエス・キリストを覚え、イエス・キリストを心から賛美したいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今年もキリストのご受難を思い見る時がやってまいりました。この受難節に、キリストの苦難とともに、キリストの栄光をも理解することができますよう、助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げます。 スキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊の交わりが私たち指導とともに豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。